中川家だと申します。よろしくお願いいたします。最近、この時間に、資源管理教室とか、フーイズ教室とかやってるんですけど、今日は、後半に松崎さんのフーイズ関係のプログラムがあるというので、フーイズ教室選びました。それでは、スタートしたいと思います。まず、フーイズストアからスタートして、フーイズの弾き方とか、そちらの方に入っていきたいと思います。まず、フーイズなんですけれども、フーイズとはですけれども、インターネットで使っている IP アドレスとか、エース番号の、登記簿になります。ドメインでも使ってますが、今日の対象は IP アドレスとエース番号の、登記簿、ということになって、インターネットで、公開されているものになります。フーイズですけれども、もともと、インターネットの運用者が、使うものだったんですけれども、最近では、ここに書かれているように、もう犯罪捜査にも普通に使われるようになってきまして、もうインターネットの重要なインフラの一つになっているというような、ものになってきております。IP アドレスの、管理、分配の、組織ですけれども、トリー状になってて、これちょっとトリーに見えないんですけども、世界に、5つの RIR、5つの地域に、RIR があって、その下に、JPNIC のような NIR とか、あります。で、それぞれの、APNIC とか JPNIC に、このフーイズがあって、それぞれが、管理している番号が、ここで、フーイズで管理されているということになっております。で、フーイズなんですけれども、真ん中が、例えば JPNIC ですけれども、JPNIC のデータベースに対して、登録者が、毎日毎日、日々、努力をして、コツコツと情報を貯めて、登録しているといった、ことです。で、その登録された情報を、皆さんが見に来る。で、先ほど、お話した通り、一般のユーザーも運用者も、いろんな方が見に来て、警察とも、見に来ている。こういう、構図になっております。で、この後、フーイズの引き方に入っていくんですけれども、その前に、そこで割り振りとか割り当てっていう言葉が出てきますので、割り当てについて、ベテランの方は、いいのかもしれないですけど、初めての方もいらっしゃると思いますので、改めて、お話しさせていただきたいと思います。JPNIC から、ISP、ISP、IP 指定事業者と JPNIC で呼んでますけれども、多くの場合 ISP ですけれども、そこに、再分配を前提とするための割り振、分配が、行われます。これを、割り振りと言います。で、指定事業者がエンドサイトに対して、再分配しない、最終割り当て、最終分配を、しますが、これのことを割り当てと言います。で、途中、指定事業者じゃない、指定事業者っていうのは JPNIC から、管理を任されている、指定事業者契約していて、管理を任されている事業者ですけれども、指定事業者じゃない、ISP さんに、再割り振りという形で、一段かまして、割り当てという方式もあります。ただ、これは V4 の時にはありませんでした。それから、左の4つが、PA アドレス、プロバイダーで、BGP でアグリゲーターのとまとめて、候補するアドレスなんですけれども、PA アドレスの分配になります。一番右が PI アドレス。独立した、空間になります。今日、詳細は、割愛しますが、PI アドレスの場合は、JPNIC からエンドサイトに直接割り当てという、形になります。で、今の少し、今、口頭です。すでに話してしまいましたけれども、左が PA アドレス。で、右が PA アドレス、PAI アドレス、それからエース番号も、右側ですけれども、JPNIC から、エンドサイトに、直接割り当てが行われると。割り振りの、右の2つは割り振りの概念がありません。ということですね。はい。で、上の方から大きいブロックが、少しずつ細切れになって、小さくなった PA アドレスは、そういうものになっています。はい。次、 だんだんフーイズの中身に入ってきますが、フーイズなんですけれども、大きく分けて、この4つの項目が、で、管理されています。4つの項目で管理じゃない、4つの項目を、確認することができます。IP アドレス、AS 番号、それからグループハンドル、JPNIC ハンドル、下の2つは連絡先の、話になります。まず IP アドレスの、割り振り割り当て、等について、お話していきたいと思います。で、まず、細かい話に行く前に、フーイズの、画面、フーイズ検索結果の例が、ここに、出しましたけれども、スラッシュ、この場合は 2001db8、スラッシュ32っていうアドレスブロックの、登記情報に、登記情報になります。で、これは、ここに書いてあるような組織が、利用していて、管理者が、JP 何々という、ブルーのところに書かれているところをクリックすると管理者が出てくる。こういった、イメージになります。後ほど詳細ブレイクダウンしたいと思います。で、次。まず、フーイズを検索するための環境設備整備ということで、準備の話をします。まず、2つの聞き方があって、ブラウザで、検索するやり方、それからコマンドラインでやるやり方、2つ、2種類あります。画面のイメージはこんなようなイメージになっています。で、ブラウザなんですけれども、一通り、いろんなブラウザで、検索することができます。はい、次。ブラウザで引く場合なんですけれども、JPNIC の、ホームページから、この、右上の方をクリックしていくと、右側の画面が出てきます。で、ここに赤いところに、先ほどの、IP アドレスとか、AS 番号とかを入れて、クリックして、検索していくと。こういったイメージになっています。次、コマンドラインの、概要、また、概要を、お知らせ、お話したいと思います。まず、Mac の場合、ターミナル画面、ターミナルを開いて、このように、フーイズコマンドを入れてやります。これによって、フーイズ検索することができます。ただ、何もしないで、このまま、このコマンドを入れると、文字化けして、何も読めない、こんな画面になってしまいます。ですので、何らかの、ことをやらないといけないんですけど、例えばここに赤い、読み上げませんけども、赤い、ものを、入力してあげると、このような、日本語で読めるような、形で、表示されます。で、この後、いろいろ、画面出てきます。この赤い部分、省略して、ご説明することになります。はい。Windows、対応してません。諦める必要があります。で、Windows で、やる場合は、例えばこのような、何らかのソフトを入れてあげて、アプリですかね、入れてあげて、Unix 系のものを入れてあげて、ある意味、Unix してあげて、フーイズを引くことができます。この辺は、これ推奨でも何でもなくて、例えばの話で言いますので、皆さん好きなものを選んでいただければなと思います。はい。以上が準備でした。次、フーイズの検索方法、どうやって検索するかについてお話しします。まず、ウェブブラウザーとコマンドラインで、同じ横に並びましたけれども、ウェブブラウザーの方なんですけれども、先ほどのフーイズ画面、JPNIC のホームページから、ここに来て、この上の検索キーワードっていうところに、そこの窓に、IP アドレスや AS 番号を入れてあって、その下に、検索タイプっていうのをクリックして、何を IP アドレスを聞くのか、AS 番号を聞くのか、最近後で出てきますけど、タイプ全部ほとんど AS 番号以外タイプなしでいけるんですけれども、こういうものを選んで、引くべき、聞きたいものを選んで、検索する。で、コマンドラインの場合は、ここに書いたように、フーイズコマンドを、入力してあげて、先ほど左側のネットワークに相当するものが、NET、ネットになって、IP アドレスを入れてやって、検索したら、エンターする。こんな感じで引きます。で、検索タイプと検索キーワード、なんですけれども、IP アドレスを引くときはネット、 エース番号を引くときは、エース、大文字のエース。それから、グループ、担当者、情報等を引くときは、ここに書かれているような、タイプを入れてあげて、具体的に、エース番号とかを入れてあげる。それで、エンターとやると、出てきます。次、省略ですね。今、言ったことと繰り返しになる、一部繰り返しになりますけれども、左側と右側で、同じ結果が出ます。IP アドレス、左側も右側も、検索窓に IP アドレス入れてるんですけども、ネットって、ネットワークの部分にクリックして、検索するやり方もあれば、タイプなしで、IP アドレスそのまま入れて、だけ入れて、検索するタイプ、両方あるんですけども、結果同じになるんで、右側で、このドキュメントでは、今後右側で、お話したいと思います。ただ、エース番号だけは、エースっていうのは選べないといけないっていう、ちょっと癖があるので、そこは気をつけて、いただければなと思います。はい。次。これは、そうですね。今のもの、そう。検索の窓が丸一であって、それでオプションっていうのが、もうちょっと細かいことをやりたいときに、この下のオプションっていうのを選ぶやり方もあるので、下も後ほど出てきますが、1番、2番、3番の順で、聞いていただければなというところになります。後でまたオプションが出てきます。コマンドラインのときは、基本、GUI の画面と同じなんですけれども、先ほど、ここのエースっていうところはネットだったんですけど、エース番号の、を引きたい場合は、エースでスペースでエース番号を入れてやるという、コマンドを入れて、やることによって検索することができます。で、忘れがちなのが、このダブルコーテーションで、挟んでやることと、エースと64496、エース番号の間にスペース、半角スペースを入れてやるっていうのが、忘れがちというか、忘れよく、スペース入れないでっておかしいなと、出てこないなと、そういうことがありますが、この通りに、書いていただければ、できます。はい。で、先ほどの GUI の時もと同じように、フーイズコマンド使って、引く場合も、1行目と2行目、ネットっていうのは、省略できますので、好きな方やってください。普通の人は多分下の方が好きだと思うんですけれども、どちらでも結果が同じ結果が出ます。で、GUI と同じように下のエース番号の場合は、エースを省略、したら、検索弾かれます。それから日本語、JPNIC の英語のページから行けば、英語の、クイズも聞けますので、ここにはあまりいらっしゃらないかもしれないですけど、英語のクイズ行きたい方は、いけるということを頭に入れておいていただければなと思います。はい。次、クイズの実際に引いてみます。で、その、どうやって引くかの一例をご紹介したいと思います。この例は、IP アドレスを検索してみようということで、2001BB8、という IP アドレスを、引いてみる例になります。先ほどの通り、ネットワークのところのこっちを押してもいいんですけれども、省略して、しても結果同じなので、タイプ指定なしで IP アドレスを、打ち込んでやって検索します。そうすると、その IP アドレスに応じていろんな、結果が出ます。で、これは、聞いてみたら割り振り情報だった例になります。割り振り情報、なんで割り振り情報かっていうの分かるかっていう話なんですけれども、左の赤いところで、割り振り年月日っていうのがあります。なので、これは割り当てじゃなくて割り振りっていうのが、割り振りまたは再割り振りっていうことが分かります。それから、その下の該当するデータがありませんっていうのは、上位に該当するデータがないので、これは、再割り振りではなくて、割り振りです。上に JPNIC しかいない、事業者がいないので、自分が指定事業者として一番トップに 頂点に立っているという意味で、上位はありませんと出てくるので、割り振りになります。で、一番下、エンドサイト株式会社っていう、まあ、適当な名前を付けましたけれども、エンドサイトに、割り当ててることが分かります。この例の場合は、スラッシュ、一番上の行で、スラッシュ32で、JPNIC から割り振りを受けた IP アドレスを、スラッシュ56で、下の組織に、割り当てをしていると。で、もう一つ言うと、下の、エンドサイトではなくて、まあ、小さな ISP に、スラッシュ40で再割り振りをしているといった、例になります。という見方が、できます。はい、次、IP アドレスを引いてみたら、再割り振り情報だった例を、お話しします。まず、一番上、スラッシュ40っていうのがあります。スラッシュ32だったら割り振りっていうのは普通に分かるんですけども、スラッシュ40っていう、32より小さな空間になるので、まあ、割り当てかは再割り振りかどっちかになりますが、左見ると、左の真ん中あたり見ると、割り振り年月日って書いてあるので、これは割り当てではなくて、割り振りではなく、割り振りであって、スラッシュ40って言ったら再割り振りしかないなということで、再割り振りっていうのが見えてきます。それから、上位情報のところを見ると、割り振りっていうのがあって、上にスラッシュ32っていうのがあるので、上の指定事業者からスラッシュ32が持っている、スラッシュ32の中から、スラッシュ40が自分に再割り振りされて、一番下の割り当てのところ、スラッシュ48って書いてありますけれども、自分が、下に対してスラッシュ48で割り当てているというのが、わかります。こういう死に方になるのかなと思います。はい、次。IP アドレスを引いてみました。検索してみました。したら、PA アドレスだった例を、ここに書きました。一番上、スラッシュ56が、自分の今引いている IP アドレスになります。スラッシュ56ってことで、もうこのサイズ見ただけで、割り振りではないということがまずはわかるんですけれども、左側に見ると割り当ての、いつ割り当てたかっていうのが、出てるので、ここ見ると、一発で割り当てたっていうのが、わかります。で、上位情報を見ると、まあ、指定事業者株式会社っていうのが上にあって、そこからその人が、スラッシュ32を持っていて、そのスラッシュ32の中から、スラッシュ56が自分に割り当てられている。こういう、見方になります。で、割り当てっていうのは、先ほどお話した通り、最終分配なので、自分の下には誰も来ることはありえません。ですので、これを見ると、会情報のところに組織も何もないので、まあ、理屈にかなってるな、といった、見方になります。まあ、見方というか、いろんな見方、皆さんすると思うんです。一つの見方として、こういう見方があります。これは再割り振りからの割り当て。先ほどは左の割り当てだったんですけど、再割り振りからの割り当ての例を、出してみました。スラッシュ48、自分のアドレススラッシュ48ですので、これは、まあ、割り当てであるということが、わかります。というか、まあ、左の割り当ての月日が書かれてますので、それも含めて、割り当てというのが、分かってきます。で、上位情報を見ると、割り振りと再割り振りという2つがあります。割り振りが、まあ、右の絵と、見ながら、見ていただけるといいと思うんですけども、JPNIC からスラッシュ32で指定事業者に割り振りが、行われて、そこから再割り振りで、まあ、再割り振り株式会社に再割り振りされている。です。あ、すみません。40で再割り振り株式会社に割り振りされ、再割り振りされている。で、そこから、自分に対してスラッシュ48で、割り当て、最終分配されているっていうのが、これで見て分かっています。はい。次、IP を引いてみたら、PI アドレスだった例をご紹介します。一番上の行を見ると、スラッシュ48なので、割り振りでもなく、割り当てであることが分かります。また、割り当ての、いつ割り当てられたのか、割り当ての年月日が書いてあるので、これは割り当て 一目瞭然では、割り当てです。で、上位情報を見ると、データがないので、JPNIC から直接割り当てられているというのがわかります。P アドレスの場合は、ここに、この上位情報のところに指定事業者の IP アドレスとか、名前とか IP アドレスが書かれている。で、上に、分配組織がいるので、ここに書かれているんです。これは PI アドレス、書かれてないので PI アドレス。PI アドレスの割り当てであるというのが、これで、分かっています。で、割り当てですので、最終分配、割り当ては最終分配ですので、自分の下には、子供はいないということで、会情報には、何も書かれていないということで、辻褄も合っているといった、見方かなというふうに、思います。というところです。次、IP を検索したら、JPNIC 以外の、IP アドレスだった場合は、このように出てきます。APNIC、ALIN、一通りいろんなところを見なさいみたいなのが出てきます。で、でも、どこの IP、これが APNIC なのか、ALIN なのか、どこの、誰のアドレスなのか分かりません。というところで、まあ、いろいろ、これ、ここの、これ、これは多分皆さんいろいろやり方あるので、これが全てじゃないんですけれども、一つのやり方として、まず JPNIC の左、IP、クイズ検索して、JPNIC の IP ではない N、NO です。言ったときに今の画面が出てきます。で、とりあえず APNIC のクイズ行って聞いてみるかっていうのが、まず一つのやり方の一つかなというふうに思います。で、APNIC の、たまたまそれが APNIC の IP だったら、APNIC のクイズで、検索できます。で、APNIC 以外の、IP、だったら、APNIC のクイズで検索できませんので、また別のところに行かないといけないんですけれども、例えば、APNIC の、あ、えっ、ー、と、これは ALIN のアドレスです。ALIN のアドレスだったら、APNIC のクイズ聞いた結果、ALIN っていう言葉が出てくるんで、あ、これ ALIN だなっていうのがわかるんで、ALIN のクイズ行って、検索すると、ALIN の、アドレスとして、検索できるといった、ことになります。まあ、最初から ALIN 行く人とか、いろいろパターンがあるので、まあ、これも一つの参考だと思うんですけども、好きなように、皆さん、自分の、やりやすいように聞いていただければなと思います。はい。次、今まで IP アドレスを聞いて、聞くっていうことだったんです。今度、アブユーズ対応の連絡先を知りたい場合、の、検索例を、ご紹介したいと思います。まあ、その IP アドレスをまず、まあ、さっきと同じように検索します。そうすると、ここにアブユーズ欄っていうのが出てきます。たまたま割り当て情報が出てきた場合、アブユーズ、欄として、ハンドル、または IP アドレスがここに書かれています。で、そこのリンクをクリックしていくと、連絡先にたどり着くので、まあ、たどり着きますということになります。で、この割り当て情報のアブユーズ欄っていうのが、去年ぐらいに、できました。JPNIC さんのシステム改修によってできたんですけれども、まだ登録数が、ちょっと好ましくないという話は、この後の、JPNIC 中川ポーキさんのプレゼンの中で、どのぐらい好ましくないかっていうのが、出てくると思いますが、ちゃんと登録されていれば、ここにアブユーズ欄が出てくるので、たどり着くことが、連絡先にたどり着くことができます。IP アドレスを引いて、割り振り情報だった場合は、このようになります。まあ、同じようにアブユーズ欄があって、そこにクリックしていくと、たどり着くことができます。で、割り振り情報のよりも、もうちょっと細かい割り当て、もうちょっと具体的な、割り当て、細かいっていうか、使ってる人に近い情報を見る場合は、割り当てで下にグンズンズンって下がっていって、割り当て情報、先ほど1ページ前の割り当て情報のウェブユーザー欄を見ていただくこともできます。検索したブロックが、割り当て情報だった場合の、あれ？これ、さっき話した。 かな。はい。担当者、グループ情報、先ほど、担当者にたどり着くっていう話があった、グループハンドルとかあったんですけど、それについての、話になります。担当者情報、の連絡先を知りたい場合は、担当者情報、JP 何々とか、ハンドル名があるので、それを、検索してやれば、たどり着けます。で、下に担当者情報のこっちがあるんですけれども、最近の改修で、他の項目と同じように、タイプ指定なしでそのままいけますって、入力して検索ボタンを押すだけで、いけます。コマンドの上で打つ場合も、ここに書いたことを入力してやれば、たどり着くことができます。で、たどり着くか。どういう情報にたどり着くかというと、このような画面が出てきます。グループハンドルがこの場合 JP1234567 で、電子メールというの欄でコンタクト何で、このコンタクト、この電子メールをに送れば、この担当者にたどり着く。この IP アドレスのかん、えー、を、えーと、面倒見てる人に、連絡ができるといった、探し方になります。これが先ほどのグループ情報、担当者情報。グループ情報っていうのは、担当している、グループ、メーリングリストが登録されていることは、これは個人名が出ています。個人名といってもメーリングリストが、入っている場合、登録さ、アドレス、IP アド、えーと、電子メールアドレスとして、メーリングリストが登録されていることもあります。これは、エース番号ですね、次。エース番号の検索になります。エース番号の場合は、エースだけを、入れても引けません。大文字でエース、スペース、それからエース番号を入れて、検索することになります。タイプなしの場合。で、エース番号だけ入れて、いや、に、検索する場合は、下の、一番下のエースのポッチを押して、エース番号で入力して、検索ボタンを押す。そうすると、エース、あ、これですね。はい。このエース番号のポッチを押して、エース番号を入れてやると、エースの情報にたどり着く。で、エース番の情報にたどり着くと、こんな画面が出てきます。で、同じですね。管理者情報とか、担当者情報、ここにあるので、これをクリックすると、先ほどの、担当者にたどり着くというものです。担当者グループはどんな情報の連絡先、これ逆引きみたいな感じですね。この担当者は何を管理しているのか、という、だんだん応用になってくるんですけども、先ほどは IP アドレスを検索すると担当者が出てくる。これを今からお話しするのは担当者を入力して、その担当者が何を管理しているかというところの引き方になっていきます。その場合、まず担当者の、ハンドルを入れてやります。で、一番最初に出てきた検索オプションっていうのが下の方に、あって、画面、これ今切ってあるんですけど、スクロールすると出てくるんですけれども、検索オプションのところで、参照元情報を含めて表示っていうところをクリックして、担当者情報を入れてやると、その担当者が何を管理してるかっていうのが出てきます。この場合は、たまたまその担当者が、この下の3行、赤いところの、この IP アドレスとこの IP アドレスとこのエース番号、を管理してるっていうのがあるんです。もっと、ダーッと、たくさん管理してる場合、ここ下にずっとつながるといった感じで、出てきます。はい。これを同じですね。先ほどの担当者グループと担当者の違いであって、です。はい。で、これは JPNIC ハンドルっていうことで、JPNIC の会議室の扉を、区切るときのハンドルを JPNIC ハンドルというだそうです。はい。これ重要なんで、ね、覚えておいてください。次、チップスを少しいくつか、用意してみました。IP アドレスに関する留意事項なんですけれども、検索可能な、入力方法と、不可能な、入力方法ですけれども、基本 RS、IP アドレスの書き方って RFC で決まってるんですけども、RFC 通りにやって入れてあげれば検索できるんですけども、RFC に、違反っていうか、 違反してる場合でも、通る場合もあります。例えば、下から、わかりやすいのは、下から4行目の DB8 の、大文字になってるんですけども、RSC では小文字で、にしなさいという定められてますが、大文字でも OK と。それから、その一つ上で、0コロン、0コロン、コロン、0コロンみたいなものでも、通ってしまう、通る場合もあります。ただ、通らない場合も、あって、ややこしいんですけど、基本は RFC 通りにやっていただければ、OK です。で、V4 の場合は、まあ、下に書いた通り、まあ、書いたような、V4 はあんまり難しくないですね。はい。なんとなくやれば入ります。で、負荷の場合の例をここに挙げてみました。2001DB8、コロンコロンのが2つ出てきたりするとダメでした。はい。あと、V4 で192.0.2スラ24とか、最後の0を省略したりするとダメです。それから2進数もダメでした。はい。あと、英数番号に検索の留意事項。これはちょっと、やったり、個人的に悩んだところでもあります。スペースは半角っていうのは大体いいと思うんですけれども、全角だと無理です。あと、スペース忘れると、ダメです。だから検索タイプは大文字。これよくやってしまうんですけれども、大文字じゃないと、受け付けてくれません。それから、なんか文字化けしてるな、これ。まあ、いや、この、すいません。なんか今文字化、本当に文字化けして。そうそう。ダブルクォーテーションいろいろ、これちょっとあれ、そう。上向いてるクォーテーションとか下向いてるのとか、斜めになってるとかあって、例えば、マイクロソフトのワードとかから、何にも、工夫しないでそのまま貼り付けると弾かれます。なので、手順書、ワードとかパワーポイントとかで手順書を作って、それを、コピペしようとすると、弾かれるので、そこがちょっと、気をつけないといけないところになります。これ、なんか全体的に激しく 文字化けしてますが、口頭で補足させていただきました。はい。はい。それから、これは何だったかな。割り振りと同じサイズを、割り振りとの割、アドレスをそのまま同じサイズで割り当てた場合は、なぜかわかんないんですけども、一つの画面で割り振りと割り当てが、二段にはなって、表示されるという、仕様になっているようです。はい。なので、なんか見慣れないなっていうものが出てくるかも、かも、かもしれませんけれども、頭の片隅に入れておくといいかなと思います。はい。それから、例文になってる場合は、いろいろ激しく、バーッといろいろ書かれるんで、まあ、なってるなっていうのがわかるなというところです。JPNIC ハンドルとグループハンドル、JPNIC ハンドルは担当者が登録されて、グループハンドルは、組織のグループが登録されます。はい。グループハンドルにしておくと、担当者が変わっても、退職したりしても、そのまま使えるのでいいかもしれません。それから各種、メールアドレスが登録されるんですけども、スパムが来るようになります。まあ、対策がいくつかあると思うんですけども、Gmail を使うといいんだよっていうのが、以前の JPOPM で会場からいただいたコメントとしてあります。それから対策には、なんだか、使い捨て、例えばコンタクトアットマークっていうのがスパム来るようになったら、コンタクト234って使い捨てにして、いくと、いいっていう話もあるので、まあ、都合のいいやり方で、やっていただけるといいかなと思います。これはローミングだとか VME だとかだんだん応用編になってくるので今日は省略します。ご興味ある方は、ローミングだとか VME とかアドレス共有、その時の、どうやってかん、引くのかとか、紐付けるのか、読んでみてください。はい。あと、先ほども、多少、ちょっと、 と出てきたんですけども、JP ニックで、2022年と23年で、いくつか仕様変更があったので、簡単に見させていただきたいと思います。これ、先ほど出てきた話で、割り当て欄に、PAPI、AS の割り当て欄に、アブユーズの項目が、新しく設けられました。で、ほとんど、まだ、使われてはいないのですが、ここを、使って、ぜひ、埋めていただきたいなと思います。クイズの正確性、情報正確性向上のために、ご協力をお願いできればと思います。はい、それから、これ割り振り情報も、多少変わりました。昔は IP アドレス、メールアドレス直打ちだったんですけれども、メールアドレス直打ちもでもいいんですけれども、先ほど、グループハンドル、ハンドルを、ここに書くことができるようになったという仕様変更です。それから、このフリス画面、全部説明しませんが、以上の、このようなことが、変更されております。はい。で、アブユーズ登録欄、これ、普通に何も考えないでやろうとすると、割り当てをたくさんやってる組織とか、無限に作業が、延々同じ繰り返し作業が、続きます。で、やるのは嫌になっちゃうと思うんですけれども、JP ニックさんに、このメールアドレスに問い合わせていただければ、一括でやっていただけるとのことですので、簡単にできますでいいですかって言っていいんですね。はい、JP ニックさんが今、うんって言いましたので、メールを 送っていただければ、何らかの、どうすればいいのかっていうのは、JP ニックさんから、まあ、何らかの返事が来ますので、アブユーズのご協力お願いできればなと思います。はい。以上となります。はい。どうしましょうか。質問とか。
はい。中川さん、ありがとうございました。じゃあ、ここで、まず会場から質問などありましたらお受けします。あ、はい。じゃあ、松田さん、お願いします。ありがとうございます。コメントです。おそらくこのアウトプットを見ると、これ、BSD 系のフイズクライアントをお使いだと思いますけれども、Linux 系のシステムでよく導入されているフイズクライアントだと、JPNIC のフイズに対するオプションがハードコードされていて、なんと AS と番号の間にスペースを入れなくてもちゃんと引けたりですね、ランゴオプションを見てくれてですね、なんか日本語以外だと、ああ、こいつスライ忘れてるなと思うと勝手にスライつけてくれたりします。なので、クライアントのバージョンにひどく依存するので、その辺もちょっと注意されると、将来良いかもしれません。以上、コメントでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、運営員の豊野です。やらせ質問ではないんですけども、多分初心者が万人思うことを聞きます。一つ目は、分散管理しているデータベースをこっちが探し回る35ページ目とかは、アホすぎなんですけど、なんかいい解決方法ないんですか？これ。そもそも、ここ DNS はもうちょっと再帰的に世界がつながってると思うんですけども、なぜ不一はこんなことしなきゃいけないんでしょうか？助けてください。
僕に対してですか？
いい解決方法があれ
僕はもう解決を持ってません。
ば。おお。
JP ニックさんお持ちですか？
まあ、っていう人が作ったクライアントとかもありますよね。使いづらかったりもしますけども、はい。クライアントによっては、この辺の再帰問い合わせを、リカーシブにやってくれるようなクライアントもたまにはあります。はい。まあ、フィズクライアントっていっぱいあるっていうのが一つかなと思います。あともう一つ、これ聞きたいんですけど、JPNIC のそのハンドルっていう概念があるじゃないですか。担当者に対して。で、私知りたいのは連絡先なんで、ハンドルっていう概念を一回挟まされるのはめちゃくちゃめんどくさいと思うんですけども、なぜそのグループハンドルとか、個人名ハンドルみたいな概念が必要なんでしょうか？
どなたに 川端さんでいいのかな？あ、素晴らしい。これ、AP ニックのフイズとかでもハンドル使うんですけれども、これは1個2個のリソースだったらいいんですけれども、これが100個ぐらい番号資源管理してますと。で、そうする場合には、1個そのハンドルっていうのを挟むことによって、連絡先がちょっと変わりましたっていうときに、100個の番号資源全部変えて回るよりも、
1箇所ハンドルの中の情報を更新してやることで、適切なあの連絡先、アップトゥーデートにちゃんとなっているなというのが自分たちも分かるし、周りの人も探しやすいというようなことでハンドルが導入されたと記憶しています。
ちなみに今の割り当て情報には、さっきのアブユーズの項目に戻りますけれども、ハンドルが使われてなくて、IP アドレス、メールアドレス、直打ちだったので、一括変換できません。ですので、先ほどの通り、JP ニックさんに連絡すれば、一括、まあ、最初の1回かもしれないですけれども、やっていただけるっていう、まあ、そういう運用を、やっていると、ちょっとまた補足になりました。はい。
はい、フォーネクストの篠宮です。すいません。フーイズってそもそも何なんだろう、ところ何なんだろうっていうのは、データベースの仕組みの名前なのか、コマンドの名前なのか、何なのかっていうのが、ちょっといろいろもやもやするところがあってです、例えばですね、IP アドレスの割り当てについて、まあ、普通に、フーイズ引いてよとかって言うじゃないですか。で、先ほどは、ハイフンエッジで、JP ニックの、フーイズのサーバーを指定して引いたから、あれが引けましたけど、じゃあ、例えば IRR 指定して引いても、フーイズコマンドは返事しますけど、また別のものですよ。で、それに対して、うん、フーイズ引いてよって言ってるんだけど、これは本当に正確な表現なのか、それともより正確ななんか表現があるのかっていうのを、ちょっと日々ですね、もやもやしながら、フーイズ引いてって言ってます。どうでしょうか。はい。
答え持ってる方いらっしゃいますか？
とてもいい質問です。で、インターネットレジストリーでは、皆様からの要求に応じて、番号資源登録する際に、登録情報を、データベースとして持っています。このデータベースのことをフーイズデータということもありますし、そのフーイズ問い合わせ。の受けるためのサーバーとか、あるいはクライアントのことをざっくりフーイズと呼んでいる場合もあります。なので、ちょっと用語が確かに、この辺混ざってらっしゃるのは残念ですね。じゃあ、こちらで読み上げますか。はい。DNS とかで、よく用語の再定義とかですね、明確な、デフィニション決めましょうみたいな動きがあるので、同様の動きが、この番号資源の管理の中でもあるのかっていうお話ありましたけれども、まだ明確にはなく、各インターネットレジストリ、NIR とか、RIR で、それぞれ独自に用語集とかを作っている段階です。でもし、フーイズのプロトコルが今後死んでくれて、みんなが RDAP に行こうだとか、なんかこう違う世の中が来ると、そのぐらいにはきれいになっているかもしれないなと思います。でこれ、もう20年以上もみんなが用語を混ぜて使い続けてきた結果でもあるので、まあ俺たちのせいでもあるわけです。頑張っていきましょう。
はい、すみません。ズームからですね、チャットで質問来てますので、シェアします。ネコムの岡本さんからです。フイズの指定に迷った場合、多くの Linux ディストリーに付属している JFuiz を使ったり、IP については RDB のウェブから検索するようにしていますと。他に何か情報があれば教えていただけませんかということですけれども、なんか、こういう、アイアナサーバー。
あ、すみません。アイアナのフーイズサーバーっていうのも一応ございまして、なんせアイアナっていうのは、さまざまなプロトコルとかですね、その資源の分配の頂点にいらっしゃるので、一応このアドレスブロックは A 輪かなとか、そういうのを返してくれたりですね、まずそこを取っかかりにするのが良いかと思います。で、RADB とかに登録されているレコードはですね、我々がインターネットレジストリでよく見るアドレスの割り当て情報ではなくて、インターネットルーティングレジストリ、つまり、経路情報の登録になるので、似てはいますけれども、ちょっと経路が違うというのと、RADB は今は誰でも何でも登録できるので、正確性とかですね、本当にこの登録した人が管理者なのかっていうと、ちょっと わかんないんで、運用上は使うのはいいですけども、それを登録情報だと思うのはちょっと危うい。
はい、ありがとうございました。はい、その他質問等よろしいでしょうか。はい、あ、はい。あ、すみません、じゃあ最後でしょ。
ちょっと毛色が違う質問で、あ、ブロードバンドタワーの西野です。今時、はい、あ、ブロードバンドタワーの西野です。すみません、さっきは失礼しました。ちょっと毛色が違う質問なんですけど、今時だったら、レスポンスって JSON が嬉しいんじゃないかっていう説はあるんですけど、そういうことについては、RDAP を使えると。それはもうインターフェースある。なるほど。わかりました。ありがとうございます。
はい、すみません。じゃあ、ちょっとかなり時間が、押しましたので、この辺で終わらせていただきます。じゃあ、中川さんどうもありがとうございました。